皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、7月15日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はアメリカ大手銀行でペイオフ発動です。ペイオフという言葉、日本でも一時相当皆さん気に使っていましたけども、最近は緊張感が薄れていたようです。その最中、アメリカではカリフォルニアのパサデナを拠点といたしますインディマック銀行という大手銀行が、先週金曜日で預金保険公社に接収されまして、ペイオフの発動という形になりました。アメリカの場合は預金は1預金者につき元利金合わせて10万ドル、日本で言いますと今で聞きましたら1060万円ぐらいですかね。それまでしか払わないと。あと退職者年金については25万ドル、約2600万円ぐらいまでしか払わないと。こういうルールが適用されたわけであります。当然のことながら、それは大混乱をアメリカで起こしましてですね、昨日のアメリカの金融株はですね、大暴落と。特にシアトル拠点といたしましたワシントンミューチュアル銀行とかですね、サブプライム危機が始まって以来その噂が出ております経営危機の銀行は軒並み株が大暴落いたしまして、これは連鎖的なですね、銀行破綻が相次ぐ可能性が出てまいりました。本当に日本もそうなんですけども、銀行の破綻が始まりますと政府がおろおろいたしまして場当たり的な処理をいたします。そのためにですね、この場当たり的な処理が一層混乱を加速させるという状況なんですね。アメリカの場合、ご承知のように昨年ですね、カントリーワイド銀行という住宅ローン最大手の銀行が実質的に破綻いたしました。しかしこれはペイオフという形ではなくて、バンカメが救済合併をするという形になりました。それから、ベアスターズというこれ証券会社ですね、これが倒産実質上破綻いたしまして、でこれは JP モルガンチェース銀行が救済合併をすると。それから昨日と言いますか週末ですね、政府系金融機関のファニーメイとフレディマック、ここがですね経営が行き詰まりまして、でこれはですね、アメリカ政府が無制限に株式を買い取ったり融資をすることができるというこの方針で臨みたいという財務長官の意向が出まして、今週これが議会で審議されるわけですが、とにかくこれも、その税金で株を買い取って実質的にその、国有金融機関にしてしまうという方針が出たわけですね。このようにですね、金融危機が始まって以来アメリカではその大手金融機関の破綻につきましては、ペイオフはできないということで、実質的にその救済する方針で来ていたわけですけども、このインディマック銀行についてはですね、それが適用されませんで、ペイオフの発動ということになったわけですね。でなぜインディマックはじゃあ、ペイオフになるんだと、この辺の線引きはですね極めて曖昧なところでありまして、預金を取っている金融機関でもないベアスターンズが救済されて、なんで預金を取っている金融機関が潰されるのかとかですね、それはもう大変なことになっているわけであります。で結局のところですね、金融市場に対する直接の影響が多いか少ないかと極めて恣意的なことでこう選んでいるわけでありまして、ですからアメリカの、預金者たちもですね、これでちょっと目が覚めたという感じですね。でアメリカでは日本のバブル崩壊の時と同じように地方の金融機関に非常に大きな損失がやはり出ているんですね。いろいろとその、不動産バブルも形があるんですけども、今回はですねとにかくその住宅バブルという形だったんです。したがってですね新興住宅地を抱えております、地方の州で結構不動産価格の値上がりが激しかったんですね。80年代の金融危機はですね、あの時もその住宅貸し出し専門金融機関、これ民間の金融機関 S&L と言われたところが破綻したんですが、あれは実は住宅ローンの破綻の急増が原因ではなかったんです。80年代はですね商業用不動産のバブルでそれが崩壊して、で実はその住宅専門金融機関は規制緩和の流れの中で住宅ローンを昔通り貸し出ししていては利益が出ないというんでですね、いろいろ危険な投資、初めてやるような危険な投資いろいろやってたんです。でそれが焦げつきまして、結局アセットライアビリティマネジメントが ALM が失敗してあれ潰れてちゃったわけで、住宅ローンのですねデフォルトが急増したわけではなかったんですね。で今回は その商業用住宅ローン、商業用ローンにつきましても確かにバブってるところあるんですけども、最もでかいのが住宅ローンなんですね。しかもこの住宅ローンで破綻が急激に広がったわけであります。ですからその特に地方の金融機関に行きましたら、その自分たちのビジネスの一番の中核部分に原爆が落ちたようなですね、まあ、そんな大騒ぎになっちゃったわけです。都会と違いまして地方ですから、住宅ローンの貸し出しは非常に利益率の高い商売ですし、他になかなかビジネスもないわけですね。でこれみんなこう乗り出してやってきたわけです。特にこのインディマック銀行というのはですね、オルト A と申しまして、なんですかね、サブプライムよりは多少いいんですけども、有料プライムローンよりは下というですね、まあ、独自のこのなんか信用基準を持って臨んでいた銀行だったんですね。まあ、住宅ローンの世界もですね、昔からその非常にその二極分化が激しい世界でありまして、この下の方のですねローンはもうインチキ業者がたくさんおりまして、まあこれは貸し出しは潰れてということはですね、80年代もよくあったんですね。でしかしそれがですね、全体に広がる、業界全体に住宅ローンの破綻が広がった話じゃなくてですね、非常に限られたところで起きていたわけですけども、まあ今回のこのインディマック銀行の場合はですね、まあ、一番そのひどいローンではないんですけども、まあ、その次のクラスでありますが、かなり大規模にやっておりまして、昔はそのまあ独立系の大手銀行の中ではですね、最も住宅ローンを熱心に貸してた銀行で、まあ、これがですね、まあ、ペイオフになってしまうということはですね、一つのまあなんか時代の終わりって申しますかね、まあ、住宅ローンが終わりとなったら、まあその銀行なんかどうやって飯を食うんだろうということだと思うんですが、まあ、そういうものがまあ本当に終わってしまったということがですね、はっきりした事件だったんじゃないかなというふうに今見ていて思うんですね。で、アメリカのこの制度のことでありますから、当然ですね、その、まあ、インディマック銀行のですね、経営がなぜ行き詰まったかにつきまして、かなり厳しい捜査が行われてですね、まあ、いろんな関係者の処罰なんかもこれ行われるんでしょうし、それからその株価もですね、先週の段階、ペイオフ発動前の段階で60セントぐらいまで下がっていましたから、まあ、その株主からもいろんな訴訟を起こされてですね、これ大騒ぎになると思うんですね。もうすでにそのベアスターズにつきましてはですね、議会でですね、関係者が呼ばれまして、その倒産の破綻に至るいきさつにつきまして、こう証言も行われておりますし、それからこの破綻に関与いたしましたですね、トレーダーの訴追ももう行われているんですね。ですからインディマック銀行につきましてもですね、まあ、そういうことが行われるんだろうと思うんですが、まあ、ベアスターズのこの破綻のいきさつに関するいろんな証言なんか見ていてもわかるんですけども、かなり早い時期から行き詰まってるんですね。かなり早い時期からも経営が行き詰まってきておりましてですね、まあ、それをですね、隠しなんとか先延ばしにして毎日過ごしていって、である一つでもうそれは限界に達して終わっちゃったという状況が、まあ、はっきりとそこには見て取れるわけであります。したがってですね、こう今いろいろこうなんか、ね、うちは大丈夫だとか、まだまだ流動性あるとか言ってる銀行結構あるんですね、アメリカでも。しかしそれやっぱり時間の問題でありましてですね、住宅ローンの破綻はどんどん進んでるわけですから、これからそれがですね、この広がってきたらあっという間にやっぱり潰れちゃうんじゃないかと思うんですね。そうするとこれでですね、まあ、今回のインディマック銀行の破綻でこれだけその、まあ株価暴落したわけですから、これからさらにペイオフ広げるということになりますとですね、アメリカの銀行界全体大混乱なんじゃないかと思うんですね。まさにあの1933年に起きました全国銀行一斉休業というようなね、ことまでやっぱ考え、想定せざるを得ないという状況に私はなってきたんじゃないかなと思うんですね。前から申し述べておりますようにですね、今のこういう状況でですね、ペイオフの発動というのは実的に無理なんですね。もう投資家がですね、ここまでですね、まあ、状況について、まあ、投資家というか預金者というか国民で全体がですね、状況について非常にこの危機感を持っているときですね、まあ、ペイオフなんかやったらですね、もうみんなその信用が崩壊してしまうわけですね。で、政府系金融機関を救済する金があるわけですから、ね、あれだから必要な増収が全部で8兆円とか言われていて、とりあえず2500億円ずつ増資するらしいですけども、まあ、そんな金あるわけですからね、じゃあなんでこっちの銀行は救えないんだって話に当然なるわけで、まあ、その辺の不公平感もあってですね、これはもうとんでもないその間違いをアメリカ政府したなという感じなんです。どうせそのですね、もう政府系金融機関ファニーメイ・フレディマックの救済を言い出したわけですから、もうイラク戦争と同じようにですね、これでもうとにかく、お金はですね、底なし沼の蓋が開いたわけですよ。イラク戦争、アフガン戦争でアメリカ政府はですね、もう天文学的金額の支出を迫られてますよね。これ金融問題ですよ。ファニーメイ・フレディマックのですね、10億の釜の蓋開けちゃったわけですから、ここにですね、吸い込まれるお金の金額なんて、これはもう天文学的金額ですわね。 ですからこれそんなですね、他の銀行の救済に回す金がないとかね、そんなことはないわけで、すったっていくらすったって足りないぐらいの金出すわけですから、そんなですね、きれい事言ってる場合じゃないんだと思うんですけども、やっぱりあれ右往左往してますよね。まだまだなんかですね、いろんな理屈こねながらですね、こっちは救える、こっちは救えないとか、まあ言ってるわけで、これはね、容易ならざず事態になったなという感じがするんです。それで今後のアメリカなんですけどもね、やはりそのさっき申したように33年の全国銀行一斉休業とか、あるいはですね、これからその対外資金流出が拡大いたしますとですね、1971年のニクソンショックのようなことを想定せざるを得ないと思うんですね。どっかでこれね、アメリカドルの底を抜けます、こんなことやってますんでね。そういたしますとですね、金が一斉にアメリカから抜け始める時が来る。そうするとアメリカ政府は思い余ってですね、資金の流出を止めざるを得なくなる。ドルが大暴落して金が暴騰するとかですね、そういうことは私は大いにあり得るんじゃないかなと思うんです。これから先はもう完全に金融危機はこれ政治の危機になったと言っていいと思います。ファニー・メイ、フレディ・マックを実質的に国有化しようと財務長官言い出したわけですから、これはもう完全にその政治の危機ですね。イラク・アフガン戦争と同じで、どこまで金出しても終わらないものに金出さざるを得なくなったということでありますからね。まあそうなってくるとですね、どっかで政治的に今のこの、まあ、投機筋の動きを止めようと、空売り規制だけじゃなくてですね、資本の海外流出を止めようとか、まあ、いろんなことを政治家は考えて言い出すんじゃないかなと思うんです。そこにはおそらく経済の論理とか市場の論理は入り込まないと思うんですね。例えばその格付け機関に対する話でも今回興味深いのは、新しい商品の格付けにつきましては、格付け機関は SEC に、証券取引委員会にお伺いを立てなきゃいけないというルールができたんですね。できようとしてるんですね。で、お伺い立てまして、それでその独自に格付けしていいかどうか確かめてから格付けすると。で、基本的に新商品についてはですね、独自に格付けして勝手に発表することは許されないんで、SEC の承認がいるらしいんですね。で、基本的に SEC としては新しい商品についてはトリプル A を出さない方向のようなんですね。まあですからこういうのもですね、まあなんかその、なぜトリプル A じゃないのって話になるとですね、まあ理屈はトリプル A なんだけども、まあ SEC がトリプル A じゃダメだっつうからトリプル A にならないって話で、まあだんだんその金融テクノロジーだとかですね、そういうなんか話にならないわけですね。まあ政治的にこれはこういう数字なんですよと、格付けなんですってことになってくるわけで、まあだんだんその経済や市場の原理から離れていきます。まあ経済市場の原理でやってこれだけ大混乱を起こしたわけですから、その原理を鑑定することは不可能なことはそれは当たり前でありまして、政治家は関与せざるを得ないわけですが、政治家が関与してくるとですね、金融界の人間、経済界の人間から見たらですね、目を向くようなことをよくやるんですね。ニクソンショックの時だってですね、金ドル交換停止やったわけで、あれ金とドルの、なんていうんですかね、公定レートを引き下げるという手もあったわけですよね。公定レートを引き下げて変動相場制にしてっていう手もあったんですが、とにかくあれ公的交換をもうやめてしまったわけですね。まあそういうふうにその大きなそのルールの変更をしてくる可能性ありますから、まあ今後の状況についてはですね、特にこの秋ですね、このままずるずると行くか、あるいは一旦持ち直すか、それはわかんないんですけども、まあどのみち秋にはですね、これ全部清算せざるを得なくなるでしょうから、秋以降はですね、本当によく気をつけていくしかないと思います。それからですね、ヨーロッパが大変です。皆さん、ヨーロッパの新聞なんかをですね、ぜひ読んでみてください。ヨーロッパ各国の大陸の新聞です。各国それぞれの言語で新聞出ております。で、今ですね、インターネット上にはですね、翻訳ソフトがいいのがありますんでね、ボタン一発でですね、例えばスウェーデン語が英語になるとかですね、スペイン語が英語になるとか、そういうのがございますんで、各国語の新聞を読んでみてください。別に細かいこと読む必要はなくてですね、大体見出しに何が書いてあるか見れば、今ヨーロッパで何が起きてるかね、それは本当によくわかります。特に経済欄読んでみますとですね、ほとんどもうパニック状態ですよね。株の暴落から始まりましてですね、住宅ローンの破綻の急増、それからジーメンスが1万7000人首切り発表したことでですね、ヨーロッパ全体の製造業はこれどういうことになるのか、雇用がどういうことになるのか、極めて大きなその不安感が広がっていますね。ちょうどヨーロッパはですね、アメリカに1年ぐらい遅れて住宅ローン危機が本格的にその表面化したということなんではないんでしょうかね。昨年8月の9日でしたね、確かアメリカで危機が勃発いたしましたのがね、あれ一気にそのままヨーロッパの大手銀行危機に飛び火したんですが、ヨーロッパの個人の人たちにパニックが来るまでは約1年ぐらいかかったわけですね。どうやら今そのアメリカの、個人の抱えているような大きな不安感がヨーロッパにも上陸したようでありまして、ヨーロッパの新聞を見ておりますとですね、まあそうやって ヨーロッパの人々がねうろたえ始めてる、ビジネスマンがね騒ぎ始めてるという様子がよく見えると思います。でヨーロッパの場合ですね、もう金融当局はヨーロッパ中央銀行は利上げをやってるわけですね、ですから金融の救済よりも、インフレ抑止と、ユーロ防衛ということでですね利上げをやっていますから、まあ、かなり経済的にはですねこれ締め付けられている状況だと思うんです。まあ、ヨーロッパは昔からですねものすごいひどいインフレに悩まされておりましたから、まあ、特にドイツはそうですけども、歴史的にもですねやっぱりその通貨を守ってですね通貨を高く保ってインフレを抑制しようという姿勢が強いんだと思うんですね。しかしそういうことをやっておりますんで住宅ローンの破綻なんかが一気に表明したときにはですね全部やっぱりこの底が抜けるリスクってのはやっぱあるわけですよね。ヨーロッパってなんか一つ間違えますとね大混乱に落ちるんですね、歴史的にこう見ましても、そういうことがやっぱりこうありますので、これから先のそのはやっぱりアメリカに次いでヨーロッパがどうなるんだろうということはやっぱり十分に注意をしておかないといけないんじゃないかなというふうには思いますね。で最終的に日本ですけども、まだ今のところですね大きな声で金融危機が起きているという話はですねあまり聞こえてきていません。しかしこの世界最大の債券国ですから、これだけ世界中で相場が大混乱して、証券化商品、株式、債券、社債、デリバティブの値段が下がっているわけですから、それ最終的にですね、途中全部相殺してまいりますと日本が持っているですね資産が毀損しているのと同じことになるわけですね。だから最後巡り巡ってですね日本に巨大な損失が現れるわけですよね。そう考えるとアメリカ、ヨーロッパときた金融危機は最後は日本に上陸するんじゃないかなと思うんですね。ふと気がついたらですね金融機関の資産、あるいは民間の投資家、事業法人、あるいは政府系機関が持っている資産が、ね、えらい毀損していると、これは自力経営できないんじゃないかという話がですねこれいずれ出てくると思いますね。で日本国内でもこの不動産バブルの崩壊によりまして随分その損失は出ておりますし、それからの住宅ローンなんかも昔みたいに多いように貸さなくなってるんですね、銀行がですね、住宅ローンはもう無リスクだからというんで軒並みね、債務者にとって有利なレートでお金を貸してた時代はもう嘘のようでございましてですね、大変その銀行なんかも今余震に対して厳しい見方をしている。まあ、そうなってくるとまあ未来の向けてのね商売もなかなかどうやってやるのか展望を開けないんですが、まあ、それ以上に足元でですねかなり不良債権広がってきてるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そういうことを考えるとですね、まあ、これ例えば世界で今相場が暴落いたしますと、日本に金が戻ってきて円高になりますね。したがってどっかでこれアメリカ続いてヨーロッパそこ抜けるとその時にドカンドカンと円高になるんじゃないかと思うんですよね。でそのリスクについてはやっぱり引き続きよく考えなければいけないと思います。一方今もう少し小さなスケールかもしれませんけども、日本で株買ってた外人たちがみんな株売って帰ってますね。ドル建ての日経平均株価見ると随分下がってきましたね。ですからドル建て日経平均株価見る限りですね、まあ日本のなんかいろんなですね優良企業なるものの株を買って値上がりを楽しんでた時代はですねもうなんか終わったんじゃないんでしょうかね。ちょっとこの辺でですねやっぱりこの世界の相場全体がひっくり返ってきてますから、投資家もですねやっぱキャッシュを全部お金を全部キャッシュに戻すという時なんだろうと思うんです。中東の連中もですねこれだけ世界中から油の売った金集めてるのにですね本格的になんか世界で投資してる様子は今ないですね。あれもうみんな短期資金においてですね、まあ、流動性の状態、流動性を高めた状態で相場の混乱をしのごうとしてんじゃないかなと思うんですね。で油の方もですね、まあ、こうやって世界中の相場崩れてくるとどっかでこの投機が破綻するはずなんですね。アメリカの新聞読んでおりましたら、アメリカの航空会社がですね、まあ、これだけその減便、間引き運航してるんで航空燃料ですか、あのなんか値段が下がってくるんだろう、下がってくるだろうなんていうニュースがやっぱりありましたね。まあ、それはそうだろうと思うんですね。どこまでもですね油だけ上がることはない。もちろんその間にですから戦争というリスクがありまして、戦争が本格的に勃発すればですね、まあ、1バレル200ドルという可能性あります。でもそこまで上がってですね、行くとですねもうなんか世界中経済止まっちゃいますから、今度は大暴落するんじゃないかなと思うんですよね、油がね。まあ、そんなことを考えるとですね、最終的にこの今お金がこの言っております資源とか食料もですねどっかでこれその経済の冷え込みによる需要の減退に耐えきれなくて相場崩れていくんだと思うんですね。そうするとまさに80年前の世界大恐慌と同じに一次産品もみんな値段が下落すると、工業品も農業品もそれから資源も全部下落すると いう本格的なやっぱりですね強行状態に入ってくるような感じがします。したがってここはですね相当やっぱりですね大規模な政治経済の変動が起きると考えた方がいいと思うんですね。まあブッシュ政権はもうこれで全部おしまいになります、選挙になりますんで。しかしまあ日本の方はですねなんかうろうろうろうろ依然としてしておりますけども、まあその国民の怒りがですねおそらくもうこれ支えきれなくなるし、文句どうしていいかわからない状態に日本政府もなってくんだと思うんですね。日銀もおそらくどうしていいかわからない、ですからフラフラになってくるはずなんで、まあフラフラになればなるほど国民を怒り出しますから、まあ秋以降に想定されますですね総選挙なんかもですね非常に厳しい判断がですねそこで出るだろうし、まあ、そこから新しい日本のですね、まあ、糸口ができるかどうか、その辺が日本にとっても正念場じゃないかなという感じがしておりますね。まあ、いずれにいたしましてはアメリカの大手銀行でペイオフが発動されましたので、皆さんくれぐれもご注意くださいということであります。ということで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、アメリカ大手銀行でペイオフ発動ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。